のミキテクテクマップ、
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田勝とアシスタントのまーちゃんとどんちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねて、ぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
お元気ですか、サルトルです。
まーちゃんです。
はい、まあ、じゃあ、8月といえば、はい、やっぱり終戦記念だなという、ということなんですけど、
これね、80年になるんですね。
本当ですね。でね、三木の、はい、中央図書館のエントランスで、三木飛行場展が、開催をされております。今日もですね、お聞きいたしますのは、宮田さんです。宮田さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、宮田さん、これ、今年で何回目になるんですか、この飛行場展は。
なんと17回目になります。今年は、はい、5月に1回しておりますので、うんうん、年2回になってるんですね。はい、
なるほど。はい、で今回のその17回ということなんですけどね、まあ、16回か、はい、15回ですか、昨年の夏のことをね、
ああそうでしたね、
思い出していただきたいんですけどね。
ああそうかったですね。なんせ現地いましたからね。
そうですね。はい、この図書館でこの飛行場展は開催されていたんですけれども、はい、まあ僕たちもそのこの三木飛行場というのが本当にこの三木市にあったのかどうかというのを確認したくて、ここが飛行場の滑走路だったんだよということを実際に教えてもらおうと、はい、去年も大体このぐらいの時期やったと思うんですけども、はい、行かせていただきました。その説は大変お世話になりました。ありがとうございました。
どういたしまして、まっすぐな道がこれが滑走路ですよというところまでは良かったんですけど、はいはい、熱ございまして。
本当ですね、はい。あれ、地名で言うとどこになるんですかね。
あそこは、石の、はい、アイヌというのは、という地区にはなっていますけれども、はい、はい、大きな地名では石野になると思います。
はい、はい、そうですね。もうまあね、回を重ねること17回ですから、はい、実際にこう皆さんね、三木飛行場が、この別所町の石野愛野地区にね、あったということは、まあ、ご存知いただいてるんじゃないかなとはいうふうに思ってるんですけれども、これ実際その飛行場があったのは、まあ、その戦時中のどのぐらいの時期にあったんですか？
もう最末期なんですね。うんうん、ですから、とりあえず飛行機が飛び出したのは昭和19年の秋、はい、で翌年の夏に終戦でしょ。ですから飛行場自体は1年も使われていない非常に短いものなんです。
これどんな飛行機がそこから飛んでたんですか？
戦争を始めて飛行機が大切だよねということは分かったんだけど、飛行機を操縦するパイロットもたくさんいるということは分かって、ですから三木の飛行場っていうのは、うん、まあ、車で言えば自動車教習所の飛行機バージョン、訓練する場所だったんですね。
はいはいはい、
はい、でここで飛んでいたのは木製の、うん、布張りの服用、つまり二段重ねの羽がついた練習機がたくさん来ていました。
うん、布張りやで
ね、そんな
木製やで。
いや、それでだって戦うためのあれでしょ、うんうん、考えられないですもん。
ほんま考えられないもんね。ちなみに、布製っていうのはもうどの、日本製の飛行機はどの飛行機も大体そんなんやったんですか？
いわゆる赤トンボと言いまして、初めて飛行機に乗る方が訓練する飛行機なんですね。それは布張りで、オレンジ色の目立つように、下手くそが乗りますからね、どこにいるか分かるようにオレンジ色に塗ったんで、はい、赤トンボというんです。でそれをもう最後戦争負け出して、はい、まともな飛行機なくなってきましたんで、はい、その練習機に爆弾つけて、はい、本土決戦用に特攻に使おうとした
んです。そういうことですか。もういよいよ
もう差し迫ってる、まあ、状況でね、
もう日 本人もそれだけお金がなかったりということだよね。
あ、そういうことですよね。
そうなんです。ですから、うん、もう飛行機こさえ物資もないし、うん、あるものを使おうということで、うん、アルミでできたちゃんとした飛行機、数限られてますでしょ、うんうんうん、で残ってるのはその布張りの飛行機の練習機はいっぱいあるから、それを使って最後の、あの本土決戦をやろうとしたみたいですね。
へー、それは無謀ですね。
そうです。でもその訓練のために九州に120機配備された機体がなんと三木の飛行場で集まって訓練してたんです。そういう時期があったんです、はい、
そういう時期ね、うん、があったということなんですね。なるほどね、うん、じゃあこれあの当然その三木飛行場自体は完成したいうということですか。
はい、完成はしたんですけれど、最終的に伊丹にいた大型爆撃機が、伊丹が都会すぎて飛行機を隠せないから三木に移ってこようとしたんです。ところが三木の飛行場って土造りですから、滑走路を舗装したいから移してこようねということになって、先に終戦になってしまった。
あ、はい、なるほどなるほど。予定ではいつぐらいにできる予定だった。
予定はこの、秋にはあの完成させなきゃいけなかったんです。で、そうしましたら三木の滑走路飛行場が、うん、2000メーターもあるの、なんでこんな長いんだろうと言ってたのが、うん、その大型爆撃機の離発着のためだったということが後で分かった。
後で分かった。なるほどね、そうですか。ところでところでなんですけど、このまあ訓練されたというね、うんうん、お話を伺ったんですが、うんうん、訓練された方はまあ本土決戦に備えていた、はい、ということなんですけど、はい、あのまあ、どんな練習って言ったらなんですけども、どこへ行くためとか言ってもあらかじめ決まってたんですか。
三木で訓練された方はほとんどは九州です、うん、宮崎から熊本、うん、鹿児島にかけて展開しています、うんうん、でその方々は、うん、途中移動中の事故とか訓練中の事故でわずか亡くなられていますが、その方たちは実際に特攻に行かなかったんで、うん、であの無事に、生き残られています。
その、ねまあ、今ちょっとあの言葉的にこう特攻という、まあ、お話が出てきたんですけども、うん、もうその特攻隊というのはもうその、ぐらいの時期やったらもう組織はされてたんですかね。
はい、あもう最終的には全ての飛行機に爆弾をつけて、うん、あの突入させようというふうな感じになります、うん、はい、ですから他の機種、三木でいた偵察機の飛行機もありましたけれども、うん、最終的にはそれにも爆弾をつけて、うん、本土決戦突入させようという話になっていました。
この三木にね、まあ、訓練用とはいえ飛行場があったということですが、やっぱりその米軍からしたら、うん、ここに飛行場があるっていうことはもう認知されてたんですかね。
あのね、三木って神戸に近いでしょう。ですからバレバレ。
あ、そう、
昭和前年の19年の暮れに B-29 が飛んできて、三木の飛行場きれいに撮影されてるんです、ですからここに何がありますよ、全部バレバレ。逆に、あの火災のうずらの飛行場の方がバレていない。
おお、そうなんですか、うん、へえ。
つまりもう情報が筒抜けだったんでしょうね、三木のことは。こんなところに田舎だと思ってたら、神戸に近いもんで多分バレてました。
あ、なるほど、はい、実際攻撃は受けたんですか。
はい、はい、ですね、3月日とあと7月は24日と30日に、航空母艦が飛び上がってきた飛行機がまず火災のうずらのを攻撃して、で航空母艦帰るまでに三木に爆弾を落として、次明石とか加古川に落として身軽になって帰っていってます。
そうなんですね。今回まあ飛行場展ということで、はい、飛行場のことについてもこう詳しく、はい、掲示をされてるっていうのもあるんですけども、はい、まあ、新たに、あ、こういうのもあるんですね、あったんですねというのがね、出てきたんですかね。
新たにというのはですね、三木にはなんと2つ飛行場があった。1つは広野ゴルフ場が飛行場になろうとしたということは知ら 入れていたんですけれども、資料が、防衛省の研究所、資料センターですね、そこから出てきました。ですから、プランだけはあって、結局終戦先になってしまったんで、実際の工場は作れなかったけれど、ほとんどできなかったけれど、こんなプランがありましたというのが分かりました。
どんなプランがあったんでしょうか。
あのですね、今の、175線の道の駅付近の、あの谷間に工場をこさえまして、その屋根を土でかくって、でその中でいろんな部品をこさえて、それを広野ゴルフ場まで持って行って、そこの滑走路のところで飛行機組み立てて、でそこから飛ばそう、で広野ゴルフ場でできた飛行機は三木の飛行場へ持ってきて、そこであと無線機とか機銃とかそういうのをつけるというプランだったようです。
あの見せていただいた中になんとなくね、あこれは飛行機だなっていうのが伺い知れるような、そんな資料もありますよね。
そうなんです。そういうあの、白黒逆転したあの地図、図面ですけれども、そういうものも展示しておりますので、具体的にこういうプランがあったのかと思って見ていただければと思います。
はいはいはい。だいたいその飛行機の全長って言ったらどれぐらいなんですかね。
あのね、全長は、10メーター程度なんですけれども、はいはいはい、幅は、幹でこさえようとしたのはエンジンが2つの機体なんですね。ですから、翼の幅が14メーターぐらいになります。
それがこう一つ丸々入るような、そんな工場みたいな感じでしたね。
はい、あの図面はね、はい、丸々入るように書いてあるんですけれど、ちょっときつかったみたいですね。はい、
何でもギリギリや
な。ですね。
なるほどね。でもそういうのとかもね、あるとやっぱりこう三木もその戦争の影響があったんだということはよくわかると思います。
はい、あの、はい、あのですね、三木の町の中を旧の国道の175号線が三木の町をぶっ潰して、明石道から、福井橋までつながったのはちょうど終戦間際なんです。でそれがなぜ工事が急がれたのかは、おそらく明石から三木への道を確保するためだと思います。はい、
そうですか。なるほどね。いやまあね、あの実際ね、こちらのね、展示あの見ていただきたいなというふうに思うんですけどね。
そうですね、
今あのちょうどテレビでね、アンパンやってます
と、あ、そうですね、
もうそのシーンはね済んだんですけどもね、やっぱりあの戦争下においてはもうみんなが、まあ、一力
ね、
全力でなんかこう戦争を応援するって言ったら言葉が変だけど、いうのでしたよね。
そうですね。
はい。であの、三木高校ね、三木高校の女学校の高校生たちも、みんなそこにこう力を結集してるとかいうというシーンもね、あれで見れたんでね。
そうですよね。ね。
あの、本当にひどい時代だなというふうに思いますが、改めましてなんですけれども、宮田さんから最後にあの、聞いておられるリスナーさんに、メッセージをいただけますでしょうか。
はい、80年前、皆さんがその当時の皆さんが大変な目にあったということを忘れないようにしていただくためには、ちょっとこういうものを現物で見ていただければ記録として残っておりますので、わあこんな大変な目にあっておられたんだということを、知っていただければと思います。
はい、お忙しいところありがとうございました。宮田さんでした。どうもありがとうございます。
どうもありがとうございました。
サルトルのミキテクテクマップ、今回は8月15日まで行っている第17回ミキ飛行場展についてお話をお聞きしました。今年で終戦80年、その記憶や体験を語れる人が少なくなる中、戦時下にあったミキがどんな様子だったのか、残された手紙や写真資料など記録を通して知ることができます。戦火に倒れた人々を悼み、今日平和であることの大切さを改めて認識するのではないでしょうか。サルトルのミキテクテクマップ、この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。